マタイの26章の47節から75節です。プリントをじゃあちょっと待ってくださいますか。マタイの26章47節から75節、ちょっと長いんですが、イエス様がゲッセマネの祈りを終えられて、その後、捕らえられるところですね。そして、ユダヤ人の会議の中で裁判を受けられるところでありますが、そこをお読みいたします。で、私から石倉さんの方に読んでいきましょうか。マタイによる福音書の第26章です。47節から。よろしいでしょうか。はい、26章の47節。そしてイエスがまだお話しておられるうちに、そこに十二弟子の一人ユダが来た。また最初民の長老たちから送られて大勢の群衆も剣と棒と持って彼についてきた。
イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻する者がその人だ、その人を捕まえろと合図をしておいた。
それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。
26章。
ごめんなさい、イエスは彼に、このよ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけ捕らえた。
するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司の小兵に切りかかって、その片耳を切り落とした。
その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。
53。
それとも私が父に願って、兵の使いたちを12軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたが思うのか。
しかしそれではこうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようか。
その時イエスが群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。
しかし全てこうなったのは預言者たちの書いたことが成就するためである。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。
イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。
じゃあ愛子さん行きましょうか。はい、
58。ペテロは遠くからイエスについて大祭司の中庭まで行き、その成り行きを 見届けるために中に入って、司祭役どもと一緒に座っていた。
59ね。はい、さて祭司長たちと全会とはイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を求めようとしていた。
そこで多くの偽証者が出てきたが証拠が上がらなかった。しかし最後に二人の者が出てきて、
言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日のうちに建て直せると言いました。
すると大祭司が立ち上がってイエスに言った。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているがどうなのか。
しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に って我々に答えた。
イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし私は言っておく、あなた方は間もなく人の子が力あるものの右に座し天の雲に乗ってくるのを見るであろう。
すると大祭司はその衣を引き裂いて言った。彼は神を汚した。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方は今この汚し事を聞いた。
あなた方の意見はどうか。すると彼らは答えていった。彼は死にあたるものだ。
そうして彼らはイエスの顔に椿をかけ拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、
こう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。
ペテロは外で中に座っていた。すると一人の女中が彼らのところに来て、あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だったと言った。
しかしペテロは皆の前でそれを突きして、何を言っているのか私にはわからないと言った。
そう言って入り口の方に出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒に人だったと言った。
そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓っていった。
しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。
彼はその人のことは何も知らないと言って激しく誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。
そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。
はい、そこまでであります。これはイエスが先ほど申し上げて捕らえられて、そしてユダヤ人の前で裁判を受けたところで、来週はローマ帝国のピラトの前で裁判を受けたそのことに焦点を当てたいと思いますが、まずこの1背景、もう最初の2回このことをお話ししましたので、毎回いらっしゃっている方は今日3回目になりますけれども、神の国って何かって、神の国、今回のテーマは十字架と神の国ってことですけれども、神の国って何か、聖書に天国神の国って書いて出てきたときに私たちはそれをどう理解するか、そのことをまずお話したいと思います。神の国というのは神の支配と言い換えていくことができて、そしてそれは神様が本当に俺の言うことを聞けっていうふうに支配するというのではなくて、神様のご愛によって恵みによって支配する。まあ、ですからこの支配って言葉がちょっと抵抗があるならば、神様の愛に満たされていくことっていうふうに理解すると分かりやすいかもしれません。で、神様の愛がそこに溢れている、神様の愛に捉えられている、そういう人の自身が神の国であり、そういう人々が溢れているところでもあり、そういう人々の集まりでもあるわけです。それが神の国なんだ。神の愛に捉えられて、神様の愛によって導かれて歩んでいる人々の集まり、またその人のいるところ、その人自身、神の国なわけですね。そしてそれは死んだ後に行くところ、死んだ後に行く天国、やがて来る永遠の神の支配、それだけではなくて、今ここからもう始まっているんだ。もう死んだ後に神の国に入る、死んだ後に天国に入るではなくて、この地上においてもこの神様の愛に満たされて歩んでいく、それが神の国なんだ、それが神の国の歩みなんだ、そのことを、まず確認しておきたいと思いますね。そしてけれども、当時のユダヤ人の神の国っていうのはどういうことを期待してたかというと、それはどうして私たち、神様が支配してるならばなんでこんなこと起こるんだろうか、私たちも感じることかもしれませんけれども、神様が愛であり、神様が力ある方ならば、どうして私たちこういう目に遭うんだろう、こういう苦しみがあるんだろうか、世の中には不条理があるんだろうか、それに対するこのユダヤ人、神、答えユダヤ人の答えは、神様のこの違法、神様はやがて私たちを違法人の支配から解放してくださる。今はこのような不条理があるけれども、やがての日、私たちは解放されるんだということで、 救い主を期待するってことが起こってくるわけですね。神様の国がやってくるんだ、神の国がやってくるんだって、本当に神様の支配がやってくるんだ、そのことをユダヤ人の人々は期待してたわけですね。神様の支配のもとにあるならば、神は正しい裁きをしてくださる、異邦人の支配から私たちは解放されるんだ、だからイエス様が、私はやがてこれからエルサレムに行って苦しめられ殺されるんだ、そして3日目によみがえるんだっておっしゃった時に、苦しみの予言をされた時に、弟子たちはそれは理解できなかった。ペテロはそんなことはあってはなりませんっていうふうに否定するわけですよね。そしたらイエス様は、引き裂かれ引き裂かれサタンというわけですよ。この十字架の道ではない道を行かせようとするサタンの誘惑に対して、イエス様はそこでノーと言われたのであります。まあ、ここまでが全体の、今回のテーマの全体の背景です。そして、先々週渡辺先生が最後の晩餐のことについてお話をしてくださいましたが、それは新しい契約の始まりであり、新しい国が生まれる、この生産式について丁寧に説明してくださったようでありますが、本当に生産は新しい契約の始まりなんだ、そしてここに新しい国が生まれるんだ、そして新しい秩序、イエス様はその最後の晩餐で弟子たちの足を一つ一つ洗われたじゃないですか。それは新しい国の秩序だったわけです。新しい国では、神の国では、私たち互いに使い合うんだって、私たちは互いに使い合っていく、そういう国を作るんだ、そういう歩みを私たちはしていくんだ、神様の愛に満たされていくときに私たちは互いに使い合っていく、そういう歩みをしていくんだというふうに、私たちに新しい秩序を与えられたのであります。そして先週は西川先生がゲッセマネの祈りについてお話をしてくださいました。イエス様は、ね、この十字架を前にして、この杯を私に負わせないでください、もしもできるならば、でもあなたの御心の通りにしてください。イエス様は簡単にちょっと祈って、あ、オッケーって思ったんじゃないですよね。もう本当に血が滴るように祈った、血の汗が滴るように祈った。どういうことがあったのかね、分かりませんけれども、ものすごい大きなストレスと中でイエス様は血の汗を流して祈られた。この聖書の中では3回って同じ言葉で祈った。だからもう3回というのは大体何回もっていうの代わりに3回って言うんですけれども、何回も何回もですね、同じ言葉で神様、もう本当に平安が与えられるまで、確信が与えるまで祈り抜いたわけですね。そのイエス様の祈りは、父なる神様の支配に身を委ねる祈りでありました。私たちの模範としての祈りの姿、私たちも願いがあります、でも本当に神様の御心になりますように、そのことを祈る。そしてイエス様は私たちのために贖いの道を歩み始められた。ここで本当に一つの決意を持って前に進んでいかれた。それは私たちの模範の姿であり、私たちの救いのためにイエス様が、他の人が真似できない、本当に一回イエス様にしかできないこの贖いの技を、イエス様は決意を持って進んでいかれた。それがゲッセマネの祈りでありました。今日のところは本当に鮮やかに、神の国とこの世の国っていうね、それが本当に鮮やかに現れているところ、来週のところもそうですが、鮮やかにこの世の国と神の国ということが現れているところですね。この最初の47節から、56節までのところに、神の国と、この世の国がもう対照的に出てくる。一つはこのユダの姿ですね。ユダはこのイエス様に近づいていく、そしてイエス様に接吻をしたって書いてありますね。まあ抱きついたんでしょうね。抱きついて接吻をした、それは愛と親しみを込めた挨拶です。ね、本当にイエス様って、もう本当に抱きついてイエス様に接吻をした。で、イエス様の答えも、友よとまで始まってますよね。イエス様も本当に彼をそのまま受け入れた。 でもユダの背後には剣を持っている人がいた、棒を持っている人がいた。イエス様はそのことをご存知で、彼を本当に受け入れて、友よ何のために来たのか、受け入れられたのであります。この世の象徴、この世の国の象徴であります。本当に表面的には愛と接吻を込めて挨拶をするかもしれない。でもその背後には油断ならないぞ、ここで待ちちゃいけないぞ、剣と棒を持っているこの、まあ、この世の国のあり方があるわけですよね。まあ、いろんな外交の難しさとか政治の難しさは私は分かりませんけれども、でもユダのこの接吻の中にこの世の姿、この世の生き方、この世の国の姿が現れているわけであります。そしてそれに対してペテロは、これペテロってここに書いてませんが、他の福音書を見るとペテロって書いてありますが、ペテロは剣を抜いて切りかかったって書いてありますね。そしてその肩、この耳をですね、そぎ落としてしまった。もう剣に対しては剣で答える、やられたらやり返す、剣でやられたんだから剣で守る、それが私たちのこの世の中の当たり前のことかもしれない。でもイエス様は平和の王として来られました。2週間目に学びましたけども、イエス様はロバに乗ってエルサレムに入っていかれた。イエス様は平和の王として来られました。普通ならロバじゃなくて馬に乗って入るところ、ロバに乗って入っていかれました。イエス様はこの世の国とは違う神の国のしもべとして、神の国の王として、神の国の救い主として、神の国の解放者として、この世と違う、この世の当たり前と違う対応をされたのであります。イエス様はここで言ってます。天から十二軍団を呼び寄せることができないと思うか。私のために天から十二軍団って言うんですからね、もうすべての軍団、大きな、もうこれも十二軍団以上って書いてありますね。だからもう本当に十二弟子と関係があるんでしょうかね。この多くの軍勢を、多くの軍隊、神様が私のために送ってくださることができないと思うか。できるんだ。でもしない。そのことの中に、あえてそれをしないことの中に、イエス様のこの神の国に対する、神の国ってこういうもんなんだよ、できる、できるけどしないっていうかね、それが神の国の働きなんだよってことを言われるわけです。神の力をもってすればこの人々を黙らせることは簡単、神の国の力をもってすればこのイエス様に、イエス様を捕らえようとする人々をもう焼き殺そうが、滅ぼし尽くそうが、そんなの神様にとっては何の難しいことでもない。でもイエス様はそれをなさらなかった。神様はそれをなさらなかった。イエス様はここで神の国を、ここで神の国の歩みを人々に表されるわけです。そしてこれは何のためかというと、聖書の言葉の成就、聖書の言葉の成就って何かな、聖書の言葉で、救い主が苦しむって御言葉あったかな、どこにありますかって、ここに書いてありますね。イザヤ書の53章に、神の国の、神のしもべが苦しむ、イザヤ書の53章に出てくる。改めて読みましょうか。今日もイザヤ書の53章です。これ私読みますね。イザヤ書の53章、神の国の、神のしもべが苦しむんだ、神のしもべが私、人々の身代わりとなって苦しむんだ、それは旧約聖書に書いてあるだろうって、それが実現するために、いや、ユダヤ人の人たちはこれ読んでもなかなか分かってなかった。でもイエス様はこのことを指していた。もう一箇所は詩編の22編です。まあ、今日は特にイザヤ書53章の方、まず読みましょうね。誰が我々の聞いたことを信じ、1021ページですが、誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように、乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の死とうべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、 悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々を思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々のところのために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。彼は教えたげられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち、誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生きる者の血から断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の備え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみによって光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。それゆえ私は彼に大いなる者と共に物を分かち取らせ、彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。特にまあ五節ですね。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエス様はご自分が進んで十字架にかかっていくことによって、この聖書の御言葉をご自分の上に成就させるのであります。イエス様は天から十二軍団の軍勢を呼ぶこともできる、神の力をもってすればそれをすることもできる。しかしイエス様はそれをしなかった。あえて自ら十字架に向かって歩んでいかれたのであります。詩篇の22編も、そうですね、おそらく最後の時にも読めると思うんですが、今日、一回読んでおきましょう。詩篇の22編、特に1節から、21節までしたいと思います。これはですね、先ほどのこのイザヤ書の53章がイエスの十字架を外側から、イエスの十字架の意味を外側から語っているところであるとするならば、この詩篇の22編は十字架の苦しみをイエスの内側から予言している、イエスの内側から、イエスの、内側からあふれる言葉を予言している聖書の言葉であります。詩篇の22編、我が神我が神、何故私を捨てられるのですか。何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか。我が神よ、私が昼呼ばわってもあなたは答えられず、夜呼ばわっても平安を得ません。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なる方です。我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したので、あなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信頼して恥を受けなかったのです。しかし私は虫であって人ではない。人にそしられ民に侮られる。すべて私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出して頭を振り動かして言う。彼は主に身を委ねた。主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれるゆえ、主に彼を救わせよと。しかしあなたは私を生まれさせ、母の懐に私を安らかに守れた方です。私を生まれた時から あなたに委ねられました。母の胎を出てからこの方、あなたは私の神でいらせられました。私を遠く離れないでください。悩みが近づき助けるものがないのです。多くの牡牛は私を取り巻き、馬車の強い牡牛は私を囲み、かき裂き、吠えたける獅子のように私に向かって口を開く。私は水のようにそそり出され、私の骨はことごとく外れ、私の心臓は蝋のように胸の内で溶けた。私の力は陶器の破片のように乾き、私の舌は顎につく。あなたは私を死の地に伏させられる。まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を刺し貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を止めて私を見る。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。しかし、主よ、遠く離れないでください。我が力よ、早く来て私をお助けください。私の魂を剣から、私の命を犬の力から助け出させてください。私を死の口から、苦しむ我が魂を野牛の角から救い出してください。まあ、これも後も続くんですが、それはまあ復活の予言につながっていくわけでありますけれども、本当にイエス様のこの中に出てくる、もういくつもの言葉がイエス様のね、十字架の場面に出てきますよね。我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですかって、この一節の言葉から始まって、この人々は私のことをね、彼は神に委ねたんだから、主に神様が彼を助ければいいんだっていうふうにあざけたとかですね、この私は手と足を刺し貫かれたとかですね、私の着物を人々が分けたとか、いろんなところがこの新約聖書の十字架の場面に出てきますけれども、イエス様はこの予言を、またイザヤ書53章の予言をご覧になって、本当に私はこの予言の成就のために来たんだ、そのために自分を与えるために来たんだって、イエス様は神の国をその自分を与えることによって始められたのであります。本当にこのイエス様が天から十二軍団を呼んで、この自分の身を守っていたら、神の国は私たちのところに来なかった。イエス様がご自分を与えることによって、神の愛の支配が世界中の人々、私たちのところにも届いたのであります。裁判の場面を見ていきましょう。イエス様は捕らえられて裁判を受けられます。26章の57節から、裁判のところで、まあ、人々はですね、いろいろ偽証したり、不利な証言をしたりするわけでありますけれども、その中でイエス様が答えられた、もう一回26章に戻ります。マタイの26章に戻ります。63節、しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし私は言っておく。あなた方は間もなく人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を引き裂いていった。彼は神を汚した。どうしてこれ以上証人の必要があろう。彼は神を汚した。何が怪我事だったのか、何が神を怪我したことだったのか、まあ、マタイによる福音書には、あの方は、いの方だけしか出てこなくて、あの方は出てこないんですが、あの方はですね、このマタイに、マルコによる福音書には出てくるんですが、私がそれであるということ。私がそれである。それは、ギリシャ語で見ると、エゴエミって言葉です。英語で I am って言葉が使われてますね。それは、モーセがね、神様に呼ばれて、神様あなたの名前なんて言うんですか、その時に神様 I am that I am っていう、私はあってあるもの、普通 I am ってなったら I am なんとかなんですよね。それを修飾する言葉が I am a boy とか I am a man とか I am a girl とか、 I am handsome とかなんか出てくるわけですよ。そのくっつくんです。そのくっつく言葉によって限定されるんです。でも神様は限定されない方だから、 I am だけで十分なんです。 I am that I am、 私はあってあるものだって日本語で訳されてますが、 I am のものである、私は I am なんだ。イエス様はここでエゴエイミって、このギリシャ語で書かれている言葉であり、私がそれであるっておっしゃったわけですが、それはもともとのイエス様の言葉で言うならば、このもともとの英語で言った方がいいです。英語で I am って言葉、私なんだ、神様のお名前なんです。だから大祭司は布を裂いた、恐ろしい怪我仕事だ、自分を神とした。でこのイエス様はここでご自分を表されるわけですね。私は神なんだって、私は神なんだってご自分を表されるわけです。そこの前に立って私たちはそれに対して自分、イエスを本当に、イエス様あなたは本当に神ですね、私の神ですね、世界の神ですね、イエス様を認めるか、それとも伝統や既得権、まあ、でこの当時の人たちは伝統や既得権を守っていく、私たちに当てはめるならば、私たちの神様を神としない生き方とか、そうですね、自分を神とする生き方とか、自分の今までの生き方、そういうものが否定される。イエス様を神とするか、自分の今までの生き方を守るか、そこに立たされるわけです。当時のユダヤ人の人たちはそこで衣を裂いて何をしたかというと、自分の今までの生き方の方が正しいって言って、我々はあなたを神としないって、ここにイエス様はご自分の命をかけて、ご自分の命を与えて、イエス様は十字架をかけて私たちの主であり神となってくださる、神の国を立て上げようとしていらっしゃるのに、この当時の宗教的指導者はそれがどうしても受け入れられなかった。私はその神の国に行くことはできない。私は今までの生き方、それを否定できない、捨てられない。彼らはそこに立ったわけです。本当にこの私がそれであるとイエス様の短い言葉ですけれども、これは私たちを究極の決断へと招く言葉です。私が神なんだよ、あなたはそれに従うか、それとも従わないか、私を主とするか、今までの生き方を守っていくか。イエス様はそれを単に私は神だから従えっていうだけじゃなくて、ご自分を与えることを通して示してくださった、ご自分の命を与えることを通して表してくださった。私たちのイメージの中だったらね、神様だったら本当にこのもうだって十字架の下でも人々言うじゃないですか、お前神の子だったら降りてきてみろ、そしたら信じるよって、ね、私たちのイメージで神様だったら、それこそ天から十二軍団の軍勢を呼んで、そこら私は神だろうって言った方が分かりやすい。でも神様はそれによって神の国を作ろうとなさらなかった。ご自分を与えることによって、ご自分の命を与えることによって、神の国を、神の愛の支配を私たちのうちにこの地上に作ろうとされたのであります。イの方は、人の子が神の海に座し天の雲に乗ってくるのを見る。この人の子というのは、イエス様がご自分のことを呼んだ呼び方です。イエス様はご自分のことを人の子と呼ばれました。だから私はっていうふうに言い換えていいです。まあ、もうちょっと深い意味もあるんですけれども、今日はまあそこまで踏み込まないで、私はっていうふうに理解していいと思いますが、私が力ある者の右に座し、これはまあ神様ですね、神様の右に座して、まあ、父なる神の右に座してってことですね、父なる神の右に座して天の雲に乗ってくるのを見るである。まあ、これがどうしてまあ怪我仕事だというふうに人々が思ったのか、これ難しいかもしれませんが、まあ 神の右に私が座るってことが汚し事だというふうに、理解したんだと思います。だけどマルコの方が分かりやすいですね。私アヤン、私は神なんだ、そのことが汚し事だったんだって。でこの人の子が神の右に座し天の雲に乗ってくるのを見るってイエス様おっしゃった。これはイエス様の再臨の予言です。イエス様もう一度来る約束してくださっています。イエス様は天に帰って登られていくときに天使たちが言いました。あなた方が見ているこの姿でイエス様がもう一度来られる。再臨は聖書の約束です。私はやがてもう一度来る、何度も何度も何度も出てきます。イエス様もう一度来られる。それが神の国の究極的な完成の時です。先週の修法のコラムの時にも、ここにも書きましたけれども、私たちはこの地上で神の国を経験できる、神の国を経験できるこの地上で本当に神様の愛に満たされて歩むことができる。でもいや本当に私すごく感謝をしているんですが、一人のお会いしたね信仰の先輩でありますが、西越先生、この地上にあって天国にないものなんでしょうね。反対のことを言うなら分かるんですよ。この地上になくて天国ではこんなのが待ってる。そうじゃなくて、地上にあってこの天国にないものなんでしょう。痛みや悲しみや涙や死はないって聖書に書いてありますよね。私はそれが楽しみなんです。本当にその天国を見せていただけるの今待ち望んでいるんですおっしゃってくださいました。あ、本当にそうだなと思った。私たちはこの地上で神様の国を経験でき、それは素晴らしいこと。でも神様はこの地上の生涯をの向こう側に、死の向こう側に、この地上の生涯では経験できない平安、地上の生涯では経験できない神様と共にある感覚、いやこの地上でも神様と共にある感覚はあるんですよ。でもレベルが違う、神様と共に歩む近さを経験できる、本当に神様が私を照らしてくださる、そのことをもっともっと劇的に分かりやすく教えてくださる、それが天の国なんだ、この死の向こう側の天国、永遠の国なんだ、そのように聖書を語っている、それを本当に待ち望んでいきたいと思いますね。そして3番目、今日実はこのところ本当に私も深く取り扱われる思いで、取り扱われて分かち合いたいなと思ったんですが、ペテロが否定した、ペテロはここで失敗するんですね。失敗するんですね。でイエス様と3回知らないと言います。69節から最後まで、でね、ある意味無様ですよ。イエス様はどこまでもついてきますよっていうふうに言っておきながら、イエス様は3回も知らないと言ってしまう。先ほど石倉姉妹が誰を一番聖書の中でね親しみを感じますかと、どこ誰かな、皆さんの中でペテロって思った方もいらっしゃると思う。私もペテロのこと一瞬考えましたが、もう一人のことちょっと最終的に思ったんですが、ペテロ本当に調子がいい、どこまでもついてきます、熱心、どこまでもついてきます、他のみんながあなたを捨てても私はあなたを捨てません。でもね、裁判官じゃない、リーダーじゃない、兵隊じゃない、女中が彼のところに来てた時に、あなたの仲間でしょって言った時に、いや私関係ない、何も関係ない言った。3回イエスも知らないって言った。もうペテロはボロボロになって泣くわけですよね。鶏が鳴いた時に思い出す、あなたは私のことを3回知らないと言うだろうっておっしゃったイエス様の御言葉が本当に心の中に刺さってきた。自分の愚かさを思い知らされる、自分の弱さ、自分の情けなさ思い知らされるわけです。で ね、私たちやっぱりここでしっかりと、いや私はイエス様捨てません、何があっても大丈夫、大丈夫だった、歩みを大丈夫だって、私も歩みをしたい、私たちもね。でもペテロはここで失敗をしてしまう。私たちもそういうことがあるかもしれない。で、神の国ってどこにあるんだろうかなって思った時に、頑張ってどこまでもイエス様についていきますというペテロの決意の中に神の国があったのではなくて、本当にペテロが自分自身の弱さ愚かさを思い知らされて、砕かれて神の前に泣く、その彼のうちに神の愛が注がれた、自分の弱さを思い知らされた彼のうちに神の愛がどーっと流れていった、そこに神の国が生まれたのではないでしょうか。ゲセマネの祈りもイエス様に、イエス様は聞きなる神に全てを委ねて従っていく、その祈りでありました。葛藤の中ででも全てを委ねて従っていく祈りでありました。ペテロの涙も自分の弱さを思い知らされた涙でした。でもそこにこそ神の支配があった、神の愛の支配に身を委ねた人の姿があったことを思わされます。そして彼はその後自分の弱さを知り、その後彼は聖霊に満たされて命を懸けてイエス様を伝える人になっていきました。ペテロはあの使徒行伝4章、3章2章からですが、2章3章4章見ていくと、まあ、3章はあまり命の危険まで出てこないかもしれませんが、4章なんか4章3章もそうですし、2章も勇気がいたと思いますし、4章のこの19から20って書いてありますが、そこではね、あのこのイエスをこれ以上神と言ってはいけない、イエスのことを伝えてはならないと言われるわけですが、その時にペテロは私は見たこと聞いたことを語らないではいられないって、人に従うより神に従うべきだって固く立っていくことができる、それはやっぱり本当に神様に砕かれて自分の力ではない、神様の愛に満たされて、神様の御霊様に満たされて生まれてきた言葉であります。私たちはどうでしょうか。私たちも本当に神様の愛に満たしていただこうじゃありませんか。神様の愛は本当に自分の弱さ愚かさ小ささ思い知らされた魂に注がれます。神様の愛は私たちがこんなに頑張りました、こんなに一生懸命やりました、ちょうどこの報道息子のお兄さんのように、私はこんなに頑張って、こんなにやってきました、こんなに一生懸命です。そこに注がれるのではなくて、本当にもうボロボロになって、もう何も誇るものがなくなって、もうあなたしかいません。もうあなたに帰るしか方法がないんです。そこに神様の愛の支配が現れていく、神様の愛が注がれていく、そこに神様の国があるんだってことを、経験していただきたいと思うのであります。本当に私たちもこの神様の愛に入れていただこうじゃありませんか。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ神の国に入ることはできないって、神様の愛を幼子がもう本当にもらうしかない、自分の中に何もなくてもらうしかない、そのようなものしか神の国を、神の愛の支配を 100% 受け取ることができないって、私たちも本当に神様前に砕かれて減り下って、そして神様に満たしていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様の愛が、神様の国がどんなものであるのか、この当時の権力者たちの姿の中に、そして その権力者にとらわれることを逃げないで、自ら十字架に進んでいったイエス様の姿の中に、そして泣いて泣いて、自分の愚かさに泣いて、あなたの前に出ていったあのペテロの中に学んでいきました。本当にあなたの愛の支配は私たちの前に今も差し出されていることを思います。あのイエス様が人々の前で、私がそれであるとおっしゃった、その言葉が、言葉の前に人々が判断を迫られたように、私たちも神様の前に引き出されて、あなたは誰を神とするかと問われています。神様、私たちは本当に自分の弱さ愚かさを認めて、あなたを私の人生の、私たちの生活の、私たちのすべての側面の主とし、神として歩んでまいります。私たちにはその力はありません。本当にペテロが失敗したように、私たちも同じ弱さを持っています。どうかあのペテロが立ち上がった時のように、私たちを御霊で満たし、あなたの愛で満たし、立ち上がってくださいますようにお願いをいたします。そのお一人お一人の上に、神様はこの愛の支配を与えてください。神様の国が私たちのうちに本当に実現していきますように、使い合い、神様愛し合い、支え合っていく、この神の国が私たちのうちにもっともっともっともっと現れていきますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。
アーメン。